先週はバレア公開収録in大阪ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい、まあ、会場の大きさにもよるんだけど、いっぱい人がいてくれて嬉しかったですね。
そうですね。
いやまあでもそっか、この話は先週してるわけか。なんか俺だけ今週1週間ずっとその余韻に浸っててさ。
いやあなただけじゃないですよ。
みんな
僕も含めてみんな浸ってますよ。
ああじゃあよかったです。いやなんか
結果何人みたいなこと言ってたっけ、
はいはい、いや俺ら結局あれなんだよ、なんか会場の人がめっちゃ管理してるから、俺らは途中経過しか知らんくて、
うん、
でも78とかは少なくともいたみたいな。
はいはいはいはい。いやーすごいですよ。だって言ったら、まあ、東京が一番人集まりやすいよねっていうのは分かってきてね、
うん、
その僕が宮城に住んでるから宮城の方がかと思いきや、意外とやっぱ宮城は難しい。その僕は一応 YouTube で知ってもらってるから、はいはいはい、そうだね、全国の一応人だから、うん、それ言うと宮城は来づらいっていうのは分かってたんで、大阪どっちなんだろうなと思ったら、まあ来づらくはあるけど、西に行く経験がそんなないから、なんというかみんな来てくれるというかね。
はいはいはい。
うん、だからびっくりしましたね。終わった後も
みんなと話すようなタイミングで、そのなんていうの、東京側じゃない人がちゃんといっぱいいて、
うん、
そういろんな場所に行く意味があるんだなみたいなことを思いましたね。
そうですね。だからその時九州から来た人って言って、まあ一応手挙げたのは一人だけだったんで、
はいはい、
九州でやればいるのかな、九州の人が。
確かに九州、そうですね、やっぱ海越えなきゃいけないのでかいね。
そうだね、さすがに九州に降り立つピーチはないんですよね確か。
あ、仙台から。
仙台からは北海道、大阪、名古屋、沖縄の4つなんで、
はいはいはい、
ないですね。
うん、
福岡、まあ行くとしたら福岡なのかな、まず。
確かに福岡俺行ったことないんだよな。
へえ。九州はあるんだ。
九州はある。なんか出張先でうちのその取引先みたいなのがあって、
うんうん、
めっちゃ行ったりした。南九州は結構行ってる。だから
南鹿児島、大分あたり、まあ、
そう、その辺は結構頻繁に行ってるんですけど、逆に博多とか屋台いっぱいあるみたいな行ったことなくて、
はいはい、
普通に行きたいなっていう力が溜まっている。
博多は福岡だっけ。
博多福岡、
はいはいはい。あ、そうなんだ、
うん、
そうね、僕も福岡のみだな逆に。
あ、へえ。それ何で行ったの。
ロケですね、テレビの時の。あ、へえ。
じゃあ美味しいものとか見れたってこと。
いや、そんな時間ないですよ。
ああ、そうですか。
うん。ああ、まだロケ場はたくさん出てきましたね。そうだそうだ。そりゃそうだわ。
ああ、なるほどね。あ、そうか。ロケは名物ばっかりか。
なんか、イワシの中に明太子が詰まってる、明太イワシみたいなね。
それ、宮崎駿が生命の冒涜を感じるとか起こんないの。
いや、そんな、ね、あの、進撃の巨人の CG 見た宮崎駿みたいなことは、
あの、ぐねぐね、ぐねぐねしたやつ、ね、ああ、そう。
うん。
カブトです。
高橋です。
よろしくお願いします。
お願いします。
これで一応そのアバレア204号室10年目突入公開収録参加者ツアーがまあ無事終わったということで。
うん、そうですね。
ね、
ああ。
なんかありますか。大阪の公開収録って、まあ、その先週の本編中にもあるんですけど、
うん、
フードがいっぱいあって見てくださる方がステージ上の人に差し入れといってたこ焼きをおごったりできるみたいな仕組みがあって。
はいはいはい、ありましたね。
で、あれめっちゃ、まあ、たくさん皆さんに差し入れしてもらって、だからテーブルの上が飲み物と食べ物でいっぱいになって
ね。
けどその正直その時間がもう俺らやりたいことパンパンだったんで、その後編中に正直ほとんど食べ残してる状態だったんですよ、うん、
そうだね。どう、みんなどう向き合ってるんだろうな、あれと。
あ、他の出演者さん、
そうそう、その、まあ、みんなに見られてる状態でバクバク食べるわけねえじゃんってちょっと思いながら向き合ってたからさ。
いや、でもやってんじゃない、その。
いや、意外と信じられないな、その人たち。
なんかそうな、へーへー、じゃあちょっとスクリーン見といてください、今食べますみたいな。こっちの方が実は大多数なんじゃない。
ちゃんと食べるためにプログラムを組んでんのかな。
あ、まあそうだね、その作戦で練ってるのかもしれない。
はいはいはい。でも貴重な1時間半2時間だからね。
うん、
で、だから食べようと思えなかったな。
ですから俺らがライブ終わった後もそのステージ上で物販とかやるんで、一回そのお皿は全部控室にはけたんですけど、
うん、
ちゃんと終わってから全部食べてます俺ら。
ああ、まあそうね、
うん、
俺ら
普通にお腹空いてたし。
はいはいはいはい、まあ俺らというか主に俺かな。
俺飲み物めっちゃいただいたけどな。
ああ、そういうことね。はいはいはい、はい、
甘酒とか、
いただきましたよ。
そうですよ、結構俺も食べた、食べさせてもらって、
うん、食べて
ます、ね、でああいうところの物販ってやっぱ炭水化物が多いからさ、
うん、
本当お腹いっぱいになって次の日の昼ぐらいまで満足が続いたもんな。
いやー、そうだね、うん、まあ僕この後話しますけど、
はい、
まあ、たまたまジップロックを持ってたんで、もうそれにパンパンに詰めて持って帰りました、ね、
ああね、あれぴったりだったな。
ね、そう、エビビリンせんべいとか、うん、あれよかった。いや、しなしなになって美味しかったですね。
はい、ああよかった、しなしなになって美味しくなるタイプの食べ物だ。
うん、
そういうのもあるか。
ありました。
はい、で当初の予定よりはちょっと押したけど、なんとかそのスタッフさんとも喧嘩せずに笑顔でお別れできて、
う
ん、
そうね、いや素晴らしかったですよ、う
ん、あの辺治安悪かったね、その街。
あーで出てびっくりしたけど、もちろんそう会場してる時はそんなことなくて、
あーね、その夕方午後5時ぐらいは全然よくて、
うん、まあ、下手したら会場する頃、まあ、開演する頃18時頃にはもうその感じになってたのかな、うん、僕らは16時入りだったんでまだね、別にその街は起動してなかったんですけど、
はいはい、
まあ、いわゆる、まあ、いろんなとこで例えますけど、東京でいうと歌舞伎町、宮城でいう国分町みたいな感じなんですよ、はい
は
い、
そうですね、繁華街で。
そうだから夜出たらもうキャッチもいるわ、なんやらかんやらって感じで、
うん、
様相が一変してましたね。
ね、あれもなんかああいう日あるじゃん、そのずっと家にいたからこんなに雨になってるとは気づかなかったみたいな、
はいはいはいはい、
そういう日みたいで嬉しかったな。
嬉しかった、嬉しかった、そう、嬉しかったとともに結構心配になりましたね、みんなちゃんと帰れたかね。
ああ、いや、それは本当にそう、スタッフさんも言ってたもんな、すいません治安が悪いところでと言ってて。
ああね、
いや、そう、存じておりますって言っちゃった、さすがに知ってたから
はいはいはい、いやだけどキャッチはキャッチでもやっぱり大阪のキャッチの人はね、活気があるというか。
ああ、高橋それ言ってたね。
僕が見る限りではキャッチの人ってまあちょっと立ってるだけで一緒みたいな感じで、
はいはい、
あの女の人が突っ立ってるだけみたいな感じありますけど、もう本当学祭ぐらい、どうですか、いかがですか大丈夫ですかみたいな、その男の人のそれは見たことあるけど、その女の人側のそれはあんま見たことなかったから、
うん、
あ、いいな、普通に入っちゃおうかなって思ったりしましたね。
確かにマジで商人の街だな。
いや、そうね、まあ、うん、ちょっと僕はエビみりんせんべいがあったので帰んなきゃと思って帰ったんですけど
ああそうか、せめてねすぐ冷やしてあげないと。
いや、そうそうそう、いや、まあ、冷やしはしないんですけど、これ以上しなしなにねさせないためにね。
ああそうか、食べたくてか。
そう、でした
って感じですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。あばらや204号室 R。
このポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
まあ大阪ね、
はいはい、
うん、引き続き大阪の話ですけど、
うん、
いや、まあ改めて梅田ラテラルっていう会場ですよ。
はい、
うん、梅田ラテラルって書いてるから梅田駅で降りればいいと思いきや、そうでもない梅田ラテラルです。
なんかね、道がむずすぎるらしいね、うん、俺らもなんかわけわからん駅で降りたから迷わず着いた。
はいはいはいはい、いや、そうなんですよ。あ、そうだ、ちょっとここで話すつもりじゃなかったけどすっかり忘れてた。その僕らは16時入りだったんですよ。
はい、
で、なんだ、大阪に着いたのが確か2時半過ぎとか
に、そうだね、着陸した飛行機が、
はいはいはい、で1時間半あって、まあ50分ぐらいあれば着くんだよね確か。
うん、まあ1時間あれば着くぐらい。
うん、でそう思った時にちょうどその日メロガッパも大阪に来てたんですよ。
お、出た、仙台の歌手だ。
仙台の YouTuber 歌手ね。
YouTuber 歌手だ、
エドワード所属。
はい、
なんですけど3時からあのどこだっけな、なんかモールでね、
キューズモールね、
アキューズボールで、まあ、イベントがあるってなって、ちょうど通り道だったんですよ。
はい、
まあちょっと外れますけど、 でこれはちょっとすまん、俺見に行きたいって言って、
はい、
でまあちょっと方向を変えて行ったんですよ、うん、でなんでそんな行きたかったかっていうと、正直打ち上げを一緒にしませんかって佐久間さんに言ったんですよ。
はいはい、そっか、同じ日だもんね、大阪で。
そうそうそう、だけどあーちょっとごめん帰っちゃうんだよねって佐久間さんがおっしゃったんで、
はい、
あじゃあちょっと一目僕見に行けたら行きますわって言ってたんで行って、うん、でキューズボールつきまして、さあどこだどこだって、ね、もう時間もない、結構20分見れたら大満足ぐらいのね、
いやほんとそうギリ
感じで入ってすぐ人が並んでてね、大人気だなやっぱメロガッパーと思って、でその人の中をかき分けて歩くんですけど、
はい、
まあこれ僕のちょっとエゴおごり、エゴおごりかなと思うんですけど、
エゴおごり、
うん、エゴおごり、なんかその中歩いていけば誰かは指さしそうだなと思ったんですよ。
ああ、そうか、メロガッパ界隈とちょっと重なってるし。
そうそうそう、でもなんか歩いても刺されなくて全然、
うん、
なんかこの辺から雲行き怪しくなってきて、でこの人混みなんか通り終わった後になんかポスターが貼ってあって、それ見るとなんか知らん女性歌手のポスターなんですよね。
はい、山本さやかでしたね。
よく覚えてるね。
あ、俺覚えてる。
え、それなんか SKE 的なやつの人だっけ、山本さやかって。
多分その俺も詳しくないけど AKB グループか、まあ卒業したか分かんないけど、
そのそれだったんだ。
あ、そうそうそうそうそう。
ああ、全然それとは知らず。
ああ、そう
そう、宮城でいう萌えさん的な人かと思ってたんですけど、
はいはいはい、
あ、そうだったんだ。いや、そう、うん、でだからこの並んでる人たちはそれなんだってなって、どこだってなってしばらく探して、
いやそうだね、
この今のしばらくは20分相当のしばらくです。
はいはい、確かに広いんだよねキューズモールが、その大都会にあるモールってさ、
うん、
縦にも広いし横にも広いおかげで歩くだけで時間取られる。
そうね、まあ広いんだけど、で正直そこまで探し尽くしてもないんだけど、なんか地図見てもなんかベースモールみたいな書いてだったんですよね、メロガッパがやってる場所が。
ベースパークだ、
ベースパーク。
ベースボールは野球すぎるか、
なくて、
うん、
なくて、でお店の人になんかベースパークっていうとこ知ってますって言ったら、いやわかんないっすねみたいな、
うん、
わかんないですねみたいな言われて、で粘りたかったけど、すまんと、もう今日は俺らも主役だからすまんって言って
変な言い方、独特の言い回し、う
ん、ソロ X でも発信してね、ちょメロガッパすまん、今日は俺らも主役なんだわって言って、ね、はいはい、うん、なんかみんな俺に粘ってほしそうだったけど、いやすまん俺らも主役なんだ今日って言って
まあもうその時点でちょい遅刻確定してたし。
あ、そうそうそう、で後々分かったんですけど、なんか隣の駅のキューズモールだったらしいね。
いや、そうですね、
なんで隣の駅に同じそんな長い名前の施設があるの
キューズモール、
キューズボール。
いや確かにキューズモールがいくつもあるとは思わんな。俺もちょっとその高橋を信じて自分で調べることを行ったから。
いや、そうそう、だし俺もその事前に調べた方向では合ってたから別になんだ不安に思わなかったんだけど、
はいはい、
隣の駅だからそんなコンパスで見てもね、そんな違いに気づけないというか、うん、
はいはいはい、確かにそれはそう。
そうで、いやもう申し訳ないことしたなと思って、そのメロガッパ&僕らファンの人たちに対してね
はいはいはい、
そうで結局会えなくて、僕ら失敗体験から始まったんですけど。
いや、そうだったね、あれ悔しかった、
悔しかったね、まあ、そっからねプロなんでバチンと切り替えて。
ああ、よかったよかった、
うん、いや結構引きずりましたけどね、その、
いやそうだね、
梅田ラテラルまでの間、いや失敗からかと思ってい
や俺もそうだね、もっと早く切り上げればよかったかっていうのをずっと引きずってた
ね、え、
ね、
いや会いたかったんですけど。でまあ着いて、で梅田ラテラルですけど、その時は今回は 4,5 人ぐらいのスタッフの方がいたんですよね。
ね、それも全然分かんなかった、俺何人いいんだろうと思って、その梅田ラテラルスタッフね、
うん、多分その音響関係の、まあ、一番の担当の人が一人いて、うん、バイトの人3人厨房1人みたいな感じだったと思うんですよね。
はいはい、
うん、だからまあ5人か、そう考えると、うん、だから本当に俺らはそんなになんというか裏方頑張らなくてよくて、
いやー贅沢、
もう言ったらグッズの準備ぐらいですよね。
はい、
で、あ、僕なんてね気楽にできるんだって、その満金のパフォーマンスでできたというか、 逆に俺らはこれだけのことを俺ら自身がやってたんだと思ったら、なんか毎回無謀を乗り越えてたんだなと思って
確かにそうなんだよ、ね、意外と来た人はさ そこまで思わないじゃん。別にそのライブ会場行って、うん、音響が鳴って演者が出てくるということがメインだから何も思わないけど、今回はね、うん、そうなんですよ、全部俺らお手製ではなかったんですよね。
そうですね、まあそのおかげでやっぱり料理が出てくるとかさすがに俺ら自身の時はなかなかできないし、うん、やっぱね終わった後の土踏まずの感覚が全然違うよね。
ああそう、溜まってない、
溜まってもやっぱ東京の後は本当に土踏まずないし、
はいはい、
その後何かしようとは思えないし、もう大阪の後は全然ピンピンに元気でしたね。
はいはい、あそうだね、東京とかに比べると、
うん、でまあ、さっきも言いましたけど、パンパンにジップロックに詰めた梅田ラテラルの差し色をね買って食べて、はいはい、でその次の日ですよ、その僕は最近毎日ニキビが出ない薬を飲んでるんですね。
いいじゃん、
飲んでるのに顎下にニキビ。
ああまあ仕方ないか、ジャンクフードばっかり食べてるから。
いや本当にそのなんだなんだ、ハムカツとかね、分厚いハムカツ、
あった美味しかった、
あとたこ焼きを挟んでるビビリせんべいとか、はい、ポテトとかで、もうその薬すごいんだよ、菌をなくす薬、
うん、
それを突破していく、すごい突破力ですよ
あーよかった、褒めてるんだそれ。
うっちゃんの声聞こえましたよ。
あ、突破って
突破ってこの刺し棒を刺しながらね
はいはいはい、あるけど、
その刺し棒みたいなニキビでしたけど、
ぶっこ、
いやいやいや、その突き出方がね、
あー形状がね、
そうそうそうそう。でまあ次の日ですよ、その収録のね、
うん、
まあ収録が終わった、生配信が終わったにもかかわらず、その日大阪でね収録が4本あるんですね僕らは。
へえ、あ4本って何だっけ。
あのまずはサブちゃんね、我々
はサブちゃんね、はい、
逆ラジ、
はい、
で何ですか、蓄積チャンネルの動画、
ああそうです、僕のチャンネルが
サブサブサブちゃんですね。
うん、そんなことない、俺のメインチャンネルだろ。
なんかすぐ上がったもん
そう、
急ぎサブサブサブちゃんでしかありえない。
いやいや、あったかいうちにねお届けしようと思って。
とあとまあ俺の仕事とはまあ4つありましてね、
はいはい、
売れっ子ですよと思って、このカウントの仕方すればね、
うん、
でまずは僕ら、そう、心斎橋ですか、あれは、
あれ、
あのスタバがあったのは、
スタバがあったの、いやもうあれはもう完全に道頓堀って感じです
ね。道頓堀ですね、はいはい、う
ん、俺らが集合したアップルストアあるところが心斎橋。
はいはいはい、なるほど。まずはその打ち合わせをしたいねってなったんで、うん、道頓堀のもう皆さんが見るグリコの、看板のあるすぐ横ぐらいのね、
はい、
とこの、まあ、2階のスタバで大量の観光客を見ながら打ち合わせしてね、
うん、
大量だったね本当にね。
そうだね、とどまらない大量の観光客だった。
いやそうそうそうそう、なんか橋のなんか渡り終えたあたりなんでめっちゃ人がねごちゃっているんですけど、うん、その群衆の中から前の日に来てくれた配達の仕事中の視聴者を見つける高橋ね
そうだね、急いで写真を撮ってDM を最終的に送って確認した高橋ね。
いやあれすごすぎない、なんか、
いやあれはすごいよ
ねえ、それ冷静でしたけど、うん、今
いや すごいよ、だってまあ俺がそのあの人あれじゃないって言われた時にはもう後ろ姿で俺はもうどうにもならない状態だったけど、
そうそうそう、ほんとごま粒みたいな人たちの中からあれじゃないって言って、いやまさかねって言って、まあ、一応後ろ姿写真撮ったんで DM 送ったら、うん、私ですってなって、
はいはいはい、
なんかほんと X でたまに流れてくるスパイダーマンのやつみたいなね、なんかその、
何
落ちてくるものをノールックでスパッてキャッチして、
はいはい、スパイダーセンスで、
なんか手を見つめる一般人みたいな、
うん、
そう、なんかそういうなんかアメリカの監視カメラの映像みたいなあるでしょはいはい、
は
い、
あるわ、
あれみたいにもう見つめなしまして俺も、
うん、あれすごかったね、
あれすごかったですけどね。でまあその日はだから成功体験から始まってるんですけど
それ1個目ね、
うん、その時はまだ知る由もないんですけど返事が来てないから、うん、
はいはい、
でまあいろいろ今後動画出るんで割愛しますけど、まあ言っちゃうとスマートボール屋さんに行ったんですよね。
ああ行った、
これ大阪では有名で、あの18歳未満が入れないスマートボール屋さん、まあスマートボールが何かわからない人もいるから、
はい、
なんかピンボールみたいな、ピンボールわからない人は置いてきますけど、さすがに
さすがにね、
うん、なんかボールをポーンってねバネの力で飛ばして、でそれが穴に入ったりすればいっぱいさらにボールがポロポロポロみたいな、言ったらパチンコの元祖みたいな、
うん、はいはいはい、
があってちゃんと景品と交換できるんで、だからパチンコ屋さんのなんか元祖みたいな、スマートボール屋さん、
うん、
ずっと行きたくて、本当高校の時から、
へえすごい、
うん、でやっと行けて、
新世界のあたりにある、
あれは面白かったね、そう新世界のあたりにある、あれ面白かったですね。
あれ確かに何台もあるからな、ちゃんと台を変えたりとかできるから
ね。でパチンコ屋であんまないそのへえみたいな、すごい喜んでたりしてみんな、
ね、あはいはいはい、確かにパチンコ屋だともうみんな敵同士みたいな感じだけど、
う
ん、
いやそうそうそうそうそう、隣に当たってる台を覗き込んでほーんみたいな性格のあるおじさんがいるだけ、
あそこでしかない空間かも。
でまあその俺の周りでもね当たったりした時、おおここすごいねみたいなのあったりとかして、うん、まあ18歳未満ながらすごい健全な空気を感じるいいところ、
はいはいはい、そうだね。
でいやあれねもっとやりたかったんですけど、僕は4本目の仕事があったんでね、
それ何？
これが仙台で行われるイベントに参加するっていう4本目の仕事なんですけど、
ありましたねその日に、
はい、これが僕がラジオの生放送やってるデート FM っていう、まあ、FM 仙台ですね、
うん、
の曲がやるイベントで、でこれがなんかねなんだっけな、この開局記念なのか、
ラジオ局、
そうだからまあ1年に1回の大きいイベントで、まあなんか内容は決まってないけど毎年そこではなんかでかいのやるってなって、まあ、まさか俺が参加するとは思ってなくて、で普通に大阪のこの公開収録が決まってて、
うん、
でねなんか、まあ、今回のそのイベントも結構バタバタしてて、このコンセプトとして DJ 全員が集まるっていうすごいことをしようとしたらしいんですけど、はいはい、それが決まったのがだいたい1ヶ月前とか、
うん、
そう本気で集めようとするなら遅いっていう、
まあちょっとねちょっと遅いか、
うん、でまあそれ言われた頃には僕完全に大阪の公開収録決まってたんで、あごめんなさい行けないですって言って、あまあしょうがないですねって言ってたんだけど、まあ、正直デート FM 僕ペーペーですからね、まだ7月からラジオ始まって、はいはい、なんかやっぱ参加したいってなって、
うん、
その言ったらいやちょっとこちらとしてもぜひなんかご無理を言っていいなら出てほしいですってなって、僕らが考えたのが、まあ、僕お得意の工作で、
はい、
まあ、僕を作りましてね、
うんうん、いやまあ作ってたね、ツイッターとかにも上がってた、
う
ん、
そうそう、でまあこれが魂の受け皿となりましてい
やそんな裏設定あるんだエヴァみたいな、
そうそうそうそうそう、あって、うん、でまあこれをねその会場に持ち出してもらって、僕はというとそのホテルに戻ってね急いで大阪の、
うん、
でその僕のスマホを顔面ギリギリに近づけながらテレビ電話することで顔に入ってる iPad に顔がデカデカと映って俺の魂が宿るっていう、
はいはいはい、だから背丈としては人間のような感じに、
そうそうそうそう、でこれがねやっぱこういう形にするだけで、まあ言ったらただリモート参加するだけでもいいって言われたんですけど、
うん、
なんかまあそういう魂の受け皿を作っただけじゃん言ったらね、お遊びとして、はい、やっぱなんかね一人の人として扱ってくれる感じがあるんだよね、
はいはい、
なんかずんださんも後日談で言ってたけど、いやなんかやっぱりなんか会えた感じしましたねみたいな、そのまず電話つないでまずずんださんと目が合ったからさ、はい、
なるほどね、調整して
なんか緊張しましたみたいな、その魂宿った瞬間、
魂やずんださんもその言い方に乗ってくれて、
そうだからこのだからコロナ禍とかにやってたらすごい発明だったかもなと思って、
確かに業界標準になってた可能性ある、
いやそうそうそう、なんかその会議とかもさみんな一人一人自分のやつ作ってさ、うん、会議室並べてとか
はいはい、
そうやったらよかったなと思ったんですけど、まあ大阪のホテル行ってホテルでスタンバイしてて、
うん、
であのテレビ電話なんであっちの様子も見えるように作ったんですよ、
はいはい、
進んでて、まあ、20分ぐらいの出番だったんだけど、僕らが立ってたのがタオル販売の場所なんですよ、
うん、
なんかデート FM が周年記念でタオルを出すっていうんでそれを買いに来てくれた人と写真撮ったり喋ったりみたいなところで、
はい、
なんか結構人気でね20分間結局人が絶えなかったんですよ、
嬉しいね、
いや嬉しかったですね、でまあ拙いながらに会話したり一緒に写真撮ったりとかして、その 営業の松下さんにね、俺をこう一七角度変えてもらったりして。
ああなるほどね、そうか、写真に合うように。
そう、そのためにガガガガガってなって、俺がああって言って、その会場中に電子音が響き渡るみたいなね。なんか俺らと別でステージは進んでるから。
ああそうか。
そう、なんか逐一横からね、変なビットランドの声聞こえてくるみたいな感じで、うん、で伊達武将隊の政宗様がカメラ覗き込んできたりとか。
へえ。
でその魂が雇った状態の写真をなんか他のアナウンサーの人といっぱい撮ったりしたんですよ、初めて会った人と、
うんうん、
だから終わった後になんか俺の記憶のない写真がいっぱい大量に X に上がってきて。
そうか、その景色は見てないもんな。
そうそうそう、めっちゃ変な感じで、なんか、
うんうん、
なんかほんとドッペルゲンガーが現れて、その世にも奇妙な物語の始まりみたいな。
はいはい、不思議体験。
そうそう、して、でまあ終わったと思って、そう、萌えさんにね、うん、裏に運ばれてったんですよ、こう俺がね、うん、で運ばれてく最中に、そのステージで MC をやってたあのスーパー渡辺ベイビーっていう人がいるんですけど。
はいはいはい、いるのかな。
ああ本当にいますよ、俺の。
ああそうだ、すいません、
俺のふざけタイムじゃないですよ。
ああすいません、スーパー渡辺ベイビーさん
そうに話しかけられたんですよ、
うん、
でまあスーパー渡辺ベイビーさんはステージなんで、まあ、マイク持ってやってますけど、
はいはい、
正直 LINE 通話だったから、このマイクのね、音とかのね、相性がめっちゃ悪くて、
はいはいはい、
この LINE ってそもそも片方が喋ってるとあっちからの声が一旦なんか抑えられちゃったりするじゃん、
うん、
でちょいちょい音が途切れて、でもお客さんは見てるから、あやばいと思って、めっちゃそのなんて言ってたか推測しながら、めっちゃ必死に食らいついて。
あるけどそういう時、
そう、喋っても聞き直すわけにいかないから。
そうだね。
そう。で、なんとかなったと思ったんだけど、なんかどうやら俺にマイク向けてくれたなかったらしく、その、ただただステージ上でスーパー渡辺ベイビーと雑談する様子をお届けする時間だったらしい。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう、そう、ずんださんと萌えさんによると。そうそう。だから、あ、そうなんだと思って、あんなに食らいついたのに。
まあ、よかったか、じゃあ。
まあだからそこっちはなんか事件が起きても LINE 通話なんてあんま伝わってこないんで、
うん、
なんか現場が荒れてないかがすごい心配だったんですけど、まあなんかも逆に盛り上がったらしく、あよかったと思って。
あよかったですね。
そうで、まあそれが終わって、あと合流したのかカブトと。
その後その晩ご飯焼き肉食べたいから合流しようって言って合流した。
はいはいはいはい、そうだね。これがまあ念願のって言っていいんですかね。
ね、ミキだ。
ミキ。
あの霜降り明星粗品の実家でおなじみのミキね。
粗品さんね。
聞くか。ただ呼び捨てにしてたなとは言わないだろう。
あのサムネになれるそのあばらや。
あばらや二人に呼び捨てって。
236みたいな。
言われないだろ
う。ああいい、ありがたいね。
焼肉屋さんね。
ね、美味しかったね、めちゃくちゃ
美味しかった。ちょうど通り道にあるの知らなくて、その大阪にあることは知ってたけど、俺らのホテルに近いのは偶然歩いて見つけて知って
ね。なんか大阪って狭いね。
なんか大阪ね、俺そうなんか分かんない、狭い都市が何個かつながってるのつながってないのみたいな。
うん、だってカブトは歩いてたでしょ。
俺めっちゃ歩いてたよ、その2駅目ぐらいまで。
俺はもう地下鉄一駅分でもすぐ乗っちゃうんで乗ってたんですけど、はいはいはい、もうなんかもう登場人物駅が3つぐらいしかなかったもん、この2日間ぐらい。
へえ。
大体同じとこ行き来してたから、この辺に固まってんだなっていう感じでしたけど、うん、美味しくて。
美味しかった。粗品キッズもいっぱいいて、よかったね、はいはい、あれ。
ほんと客層がね、若いよね、その焼肉屋にしては。
若い。めっちゃ、多分俺、あめっちゃ老舗だから、本当はその、おじさんとかいっぱいいるんだろうけど、
はいはいはい、はい、
粗品影響で、うん、あんまそういう焼肉屋さん行かないような高校1年生みたいな人たちも3人ぐらいで勇気絞って来てたりして、すごい応援してた、うん、
いやーよかったですね、
うん、
でまあ次の日は大阪のシェアサイクルとバスで空港に行って帰ってきましたね。
はいはい
はいはい。僕あのなんだリムジンバスで空港行きましたけど、アーンさんどうやって行った？
俺電車で、
はいはい、
電車2回乗り換えて行きました。
ああそうだよね。いやもう、うん、シェアサイクルを組み合わせれば一番楽な行き方できるんで、やっぱり。
はいはいはい。
もうリムジンバス一発でね行けましたけど。
いいですね。
で JAL ですね、帰りは贅沢に
贅沢に。まあそうだね、いい JAL がちょうどあって、う
ん、 そう、まあ贅沢と言いつつ JAL の方が多分安かったんですけど、なんか割引で安かった、
なんか熱いセールがあって、
JAL の席でかいね。
俺逆にそのピーチ初めて乗ったからさ、
うん、
ピーチ狭いし Wi-Fi もないし勘弁してよって思った、
うん、いやそうだから俺初めて、あ、ピーチってギリギリの飛行機なんだなって思いましたよ。ギリギリ
というか、まあまあそうですね、狭さは犠牲にしてるっていう、う
ん、全部補助席みたいな感じだもんピーチって。
いやいやそこまではないですよ。
いやありますよ、だから、
まあ、前後狭いか横っていうより。
知らなきゃよかった JAL のこと。
以後使えないかなピーチ。
はいはい、いやいや使い続けますよ僕は。ピーチの最上級に乗りますよ。
ああそうだね、それで全然いいわ。
はい、で帰ってきました。
はい、551の肉まん高橋が買って俺がバズらせてもらうっていうのもありましたけど。
ありましたねあれね、びっくりしたけど、うん、いやいかがですか2度目ぐらいの大バズり。
まあなんか人の力でバズれてありがたいなっていう。
はいはいはい、いやあれはあなたのね力です、切り取り力ですよ。
はいはい、急ぎ、うん、スピード感で。
ただ
あれ粗品だ。
おお、カブトさんがバズったバズったしか言ってないやつうるさいな。
いやいやいや、まあ確かにね、俺の100手柄だと思ってみんな褒めてくれるから。
なんかね、そのなんか記事書いてくれた人いるじゃない、グレープっていう、ね、
あ、はいはい、ニュース記事にしてくれた、
あれいい記事でしたよね。なんかその高橋と兜のやり取りがみたいなね、
はいはいはい、
その世の中にみたいな。なんかでもやっぱり兜がバズるのが嬉しすぎて、兜さんが10万バズいった、うん、やっぱ兜さんがバズると何かが起こるねみたいな。
いや実際そうだった、まあ、いやいや、まあギリギリ映り込んでたけど、ライブ画面写真ズームしたら見える。
いや、カブトのあのツイートはいいんですよ、あれでね。
うん。ああ、そうです
ね。まあ、俺のアイコンの横にね、バイヤー高橋とか乗ってたら、まあ、最高ではありましたが。
はいはいはい。
あれは良くて、やっぱ、俺、そのね、俺ら二人の人物劇にも触れろよ、そのお前らはっていうな。
ああ、なるほどね、ツイッターのみんな。
そうそう、手前だなっていうのが多くて、ね。
いや、俺はそんなことない。皆さん、正しい見方をしてると思います。
いや、だから、そう、カブトにも失礼だなと思って、その、カブトの切り取り力とか、その俺とのその関係をねもっとね掘りなさいよっていう、数字だけ追うなよって思いましたけどね。
あ、そうですか。
はい。
あのニュース記事に上げるやつって事前に DM で許可取ってくれるんだっていうのも初めて知って。
あーね、あれ偉いね、うん、
あれ偉い。だからあれ、まあ今世に出てるのは1個か2個なんですけど、なんか 5,6 社ぐらいからもう許可取られてて、
はいはいはいはい、
で俺全部いいよで返してるんですけど、
うん、
なんかみんな一応その記事に厚みを持たせるためにその質問をね書いてくれてて、
はいはいはい、
あの LINE が初めて来た時にカブトさんは本当に肉まんを5514個買ったと思いましたかとか、
はいはいはいはい、へ
そのカブトさんが買いすぎやと返信したのに対してどのような会話が展開されましたかとか、
あ、なるほど、もうちょっと続けてたらもっと面白い可能性みたいなね、その画像の下がね、そうそうみたい
な、はいはい、なんか変なインタビュー受けて、それもいい経験でしたね。
あ、まあ、でも確かにあれがバズったの他の人の見たら、
うん、
その後の会話って普通に興味として強いね。
ああ、なるほど、ね、どうなったのか。
ああ、いや、そうそうそうそう、へえ、まあ 5,6 社ってことは12,3社あげるね多分ね。
ああ、無断もいると踏んで。
いや、そうそう、俺めったにないもん、その許可取られること、勝手に使われちゃうというか。
へえ、
ネトラボさんぐらいですよちゃんと取るのは。
ああ、ネトラボも来たわ。
ああ、いいね。
うん、
いや、
なんかちゃんとその551だからさ許可来たけど、はいはい、俺なんか先々月ぐらいにその言葉遊びでバズった時はそんなの一個も来なかったからさ。
はい、あ、まあ、でも載ってたりしたんだ、なんか記事。
うん、全くそのゼロ、完全ゼロだったけど、だからその
今の印象操作ですね、皆さん今ね記事には出したみたいな、オールドメディアだったな今。
いやいやいや、話題が親しみやすいとそのちゃんとライターさんも鼻を利かせるんだなっていうそういう学びにもなった。
オールドメディアでしたね今皆さん、ね、
いや、そんなことないって。 AI 歌謡祭のコーナー、このコーナーは皆さんからテーマを募集して AI さんに作曲してもらうコーナーです。今週の曲は AI さんで2024年新語・流行語大賞。 続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネームアスファル、ネットミームタイムスリップクイズ。
ほう。
アバラヤを聞き直していると、たびたびネットミームになったものを喋ったりしていることを聞いて、意外とネットミーム好きなんだなと思いました。
スキンゴ、
スキンゴ。そこで高橋さんには事前に用意されたネットミームが2025年現在から何年前かを当てるクイズです。2025年現在？
おい、未来の人来ちゃったよ。
おい、未来の人いらねえんだよ。
厳しい。いた方がいいと思うけどな、仲間に一人ぐらい未来の人。
ブレるだろって。俺らの面白いじゃなくて未来人から来るラジオってブレるだろって。まあ、
そうかそうか、確かに趣旨がブレる。ね、
そうだろ、本当に今初めて読んで気づいたな、採用してたものの。我々一般人は時間が過ぎるのがだんだん早く感じていきますが、高橋さんは10年前から毎週ラジオを撮ってるので、時間の流れをなんとなく認識していると思いますので送らせていただきました。そんなことはねえな、正直先週喋ったこともそんな覚えてないし。
はいはい。
いや、ネットミームはいいよねって思ったね。
うん。
まあバキバキ童貞さんとかが今結構 YouTube ではあのネットミームなんでしょう、一番先頭走ってるというか。
確かに岡田斗司夫とも最近コラボしたし。
はいはいはいはい。岡田斗司夫さんもそうなの？なんか結構ネットミーム好きなの？
岡田斗司夫は、まあ、ネットミームは好きじゃない。ネットミームというものの意味を初めて知ったんですけどって対談の中で言ってた。
はいはいはい、そうなんだ。
けどオタクのキング、オタキングと呼ばれている岡田斗司夫は、はいはい、
まあネットミームはサブカルっぽいっちゃサブカルっぽいですからね。なんか、うん、知識が必要というか。いや、なんかネットミームを使って確かになんかやりたいなと思ったね。そのさっき言ったさ、わかるんごとかさ、
うん、
なんかリンゴっぽいからなんか青森っぽいし。
ああ確かに。
そう、んごおわリンゴクイズみたいな。
いやいや、どうぞ。変なおわ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて相互さん、タイパスポーツを作ろう。
タイパー。
タイパとはタイムパフォーマンスのことで、短い時間でいかに満足できるかを指します。
タイパ。
そんなタイパと真逆の既存のスポーツのルールを変えて、短い時間で白熱した試合をしようという企画です。
あ、いいですね。
うん、俺これめっちゃ思うわ。その、ゴルフとかってめっちゃつまんないじゃん、あれ。その
つまらないね。おばあちゃん大好きだけど、
3分とかだけ見る分には、あれはもうめっちゃ全部見て駆け引きとかも込みでおもろいとは思うんですけど、
うん、
初心者からしたら3時間見てらんないよっていうのがあるんで。
そうね。
でルールを工夫してパター勝負にするとか。
いやー、トンネルズすぎるな。
とか、まあそのスイングのスピードで勝敗が決まるとか、そういう工夫をしていくということですね。
e スポーツすぎるな。まあ現状タイパの e スポーツって何なんだろうね。
なんだろう、バスケとかめっちゃおもろいけどな。その1分の間に攻守があったりするから。
はいはい。まあだから単純に点数が高くなるものが面白いに直結するかな、バレーとか。
俺は正直ちょっとそうですね。サッカーとかも、
はいはいはい、
90分走って1対0って思っちゃうやっぱり。
まあそうね、確かにサッカーは確か俺も思うわ。それとボクシングとかはタイパいい時あるよね。
あ、はいはい、あ確かに確かに。俺も即 KO の動画ばっか見ちゃうわ。 KO 集とか。
俺ちゃんと生で見たことないんだけど、結果だけ知るけどさ、
うん、
なんかすごい注目度高くて、もう始まる前から絶対見る絶対見るみたいなさ、みんなが集まった結果さ、うん、なんか1ラウンドで終わって、なんかみんなせっかく集まったのに15分ぐらいで解散するみたいなさ。
いや、
あれみんなどう思ってんの？
だからそうなった時は、だいたいそのリングアナウンサーが伝説が生まれましたとかって言って、その短いことをよくする風潮になってる。
はいはい。あ、素晴らしいね。
起きちゃったことは仕方ないから。
アナウンサー込みの商業だね。
いや、そうですね。
マジでな、俺も言うようにしよう。なんか短く終わっちゃった時、伝説が生まれましたってその公開収録とかでも、
はいはいはい、喋ることなくなったら。ありがとうございました。
あ、俺たまたまマジで企画の中身だけ見てたから気づかなかった。ラジオネームアスファル。
お、同じだ。高橋2つ採用。
タイトル、口紅神経衰弱。女性が使う口紅を10本ほど用意し、最初に全ての口紅の色を確認して、その色を記憶し、後に出題される色がどの口紅か当てるクイズです、という。まあ、なんか神経衰弱でもいいし、 まあ、聞きでもいいしブラックジャックでも何でもいいんですけど、
うん、
せっかくなら口に当てたいよね。
あ、口紅だしね。
そうそうそう、なんか塗って確かめるというかね、その
はいはいはい、
あの牛乳ブラックジャック的な、
うん、
そう、これは赤のみたいな、あ、違うか、塗った感じで赤を感じるのは不可能か、さすがに
不可能。そう、食感クイズになるか、はい、それやると。
それなら俺が求めるのは聞き口紅ですね。その当てれなきゃ当てれないほどどんどん口に塗らなきゃいけないっていう、
はい、厚塗りになってく。
そうそうそうそうそうそう、どんどん昔の人になっていくというか
ね。
それやりたい。
いいね。
口紅ってどんな感触なんだろうな。
まあ、リップクリームなんじゃないですか、ちょっと知らんけど。
でもリップよりもかなり竹のように斜めに入ってるでしょ、この切り込みが。
ああ、まあ確かにそうか、竹のように、ね、
口紅に竹の、はいはい、その親指姫の時のように、ね、うん、
分かるよ、つみれの入ってるやつね。
いや、そうそう、だから CM で見ててもなんかすごい気持ちよさそうなの、なんか唇を滑る CG が。
ああ、確かにそうだね、あの CG 気持ちよさそうだね。
だから相当気持ちいいんじゃないかと俺は踏んでるんですよ。
まあいいね、それ確かめるためにもやるのはあり。
そうそうそう、気持ちよさで聞きするというかね。
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて元映像編集マンさん。
なんか怖いね。
なんかね、
おう、やだな、なんかリアクション見られてそうで。
ああ、ここカットするしかないんだとか思われて
へえ、まあラジオだからいいか。
そっか、できねえかこいつ。Google マップの最初受けすぎ受けすぎ、Google マップの最初の案内だけで道を進め。
おう、
先日23日の配信分でカブトさんがナビが好きだという話がありました。
はいはい、公開収録の前か。
私自身車をよく運転するので、大体はナビを使わなくても運転できます。
あ、
ただ致命的なのが方向音痴なところで、見知らぬ場所や徒歩で地下道に入った時は迷いやすいです。
はいはいはい、
そんな時に Google マップを使うのですが、 Google マップはナビを開始した一発目が北東に進みますのように方角で案内してきます。
なるほど、へえ。
あれが大の苦手で、地図上の現在地もふわふわしているし、どっちだよと思ってしまいます。
はいはいはい、
そこで全ての経路案内を方角だけで案内したら目的地にたどり着けるのかやってほしいです。
ああ、なるほどね。
うん、
そのだから全てのってことだから、まずは右じゃないか、北 200m とか、
そうそうそう、
その後東 50m とかの、まあ、多分数字もバーンと落として方角だけで、うん、はあ、なるほど、ね、
多分その案内開始した瞬間はその過去10秒どっち側に歩いてたとかっていう情報がないから、そのまま直進とかが言えない結果こうなっちゃってると思うんですけど、
はい、ああ、なるほどね。俺この画面見たことないけど、本当にこんな感じで出るんだね、東、東北、北東みたいな。
うん、所定それだね。
あ、いいね、なんか編集も分かりやすい、この青い看板を右の時は東の時は東バーって出して、うん、何メートル行くかみたいな、ちっちっちっちみたいな数字増えて、
はいはいはいはい、
うわ、元映像編集マンのお便りに対して映像のこと言うの怖いな。
すいませんでした、ありがとうございました。
でも僕はこのぐらいの時間でスパッと出ました。編集でしょうか。
戦うな、ありがとうございました。
ありがとうございます。それではカオさん、採用ありますでしょうか。
タイパスポーツを作ろう。
あら、おめでとうございます。
タイパスポーツいいね、流行らせてこう。
はいはいはい、ちょっと何がいいんだろうな、せっかくなら一番タイパ悪いスポーツがいいな。
大丈夫か、教会に怒られないか。
いや、まあだってそれこそゴルフとかになりそうですけどね。
ゴルフはね、あれは長くやっておもろいやつだろうからな、俺らにはちょっと分かんない今。
ああ、
うん、高橋さん、採用ありますか。
ネットミームと口紅。はいはい、まあ口紅はもしかして聞きとかにするかもしれないけど、
うん、
ネットミームはね、やっぱり今一度復習したいしね。
そうだね、
はいはいはい、という感じでございます、はい、来週も募集しております。集え、
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。カブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや204室 R、
エンディングです。
ふつおた、よきさん、大阪公開収録最高でした。
はいはい、ありがとうございます。
水を差すような内容で申し訳ないのですが、運悪く会場を出て数歩でナンパに捕まり、
わ、やっぱりか、
ね、1時間かけて巻いた後すぐに怪しげな団体に勧誘されました。
1時間かけて巻いた
?1 時間追っかけられ続けてたんだ。
か、止まってって自分自身も悩んでたか。
ああそれならまあちょっといいけどさ。
はいはいはいはい、1時間かけて巻いた。
出会った全ての人間に初対面で舐められ世界の厳しさを知りました。
あーちゃー、
素早く誘いを断ったり他人に舐められないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。
いやー、この1時間かかってるのがどういう現場なのかちょっと知りたいね。
いや、どうなんだろう。本当に歩いてたけど本当に追いかけられ続けてたとしたら良くないよ。
これストーカーですよ。
うん、
それストーカーですよ本当に。
まあ、そのストーカーはこれ聞いてないけど。
ああ、いやだからなんというか交番に行っていいというかね、そのまんまね。
ああそうだ、その15分目ぐらいで交番も入っちゃってもちろんいいっていう。
うん、まあ勝手にそう思っちゃうけど多分女性なんだろうね、よくさんはね。
多分そうだと思います。
うん、まあ男で1時間ナンパされたらそりゃ面白いもんね。
面白い、まあまあ確かに怖さがね少ないか。
いやだから別にな、本当に息をするように断っちゃうからな。
うん、
舐められないようにするにはどうしたらいいでしょうか。だからだいぶ逆に予期さんが舐めずに真剣に取り合ってあげてるんですよね現状ね。
はい、
舐めた方がいいんじゃない、もうちょっとね。
確か、いやでも怖いか。
怖い、
怖いんじゃない、その舐めた口聞いて刺される可能性があると思っちゃうと。
はあはあはあはあ、刺激しないようにしたいってことか。
そうだね、俺結構この思想あります。刺される、刺されることと人生は隣り合っているっていう考えがあって、
はい、はいはいはい、
だからできるだけ人は刺激しないようにしてるんですけど。
じゃあもう1時間なんだ、やんわり断っても離れない人はもう付き合うしかない。
だ本当に、まあ怖いな、その女子トイレ一回入るとかって想定したけど、はいはいはい、普通に待たれたらより怖くなっちゃうかみたいな。
そうね、まあだから僕はその精神をちょっとぶっ壊しに行っちゃいますけど、
うん、
まあもう刺されるのとね、その今後80年間ナンパされる人に1時間時間を取られるのはもう実はほぼ一緒というかね。もう時間を取られるっていうのはもう死に近づいてるわけだから。
いやまあそれはそうですけど、
1時間取られたらもう死んだようなもんですよ僕からしたら。
ああそう、そんなに
ラジオやってなきゃね。
はいはい、
って思って、まあ、自分の時間大切にしたいですよねやっぱりね。まあ精神の面で言うと僕とカブトはそんな感じですよね。
そうですね、
うん、僕はちょっと精神からもう、舐めていいと思いますもうちょっとっていうね。
はいはい、まあそうですね、まあ、待ち合わせがあるんでかな。
テクニックで言うとね、
ええ、
いや大丈夫ですで俺は断られちゃうんだけど、よくさは断れないのか。はいはいはいはい、
その高橋、ちょっと一概に自分で想像してほしいんだけど、その、でかい高橋の体重が70キロだとして、うん、自分より体重 1.5 倍ぐらいの強男がいて、でずっと横
女じゃなくて、
まあ、はいはい、怖い相手という意味で、でずっと横ついてきながら、
俺はエアポッツノイキャンして歩き続けるな。
あ、ガン無視ってこと？
ガン無視だね。その一回断った後はエアポッツポーンってして、まあ実際音は逆に開いてるんだけど、
はいはい、まあね、はいはい、
ガン無視ですね。
へえ、こっち向けよみたいな、舐めてんのかおい、刺すぞおいおいおい、でもって言われても
多分過去にあったような気すんだよな、そんなことも。
いやすごいね、よく生きてるわ。
まあだから逆にここで振り向いちゃうと無視してることがバレちゃうから、
うん、
逆にもう見れないというかね。
まあまあそうだ、そのルートに一回入ったらもう進むしかないって感じ、
だしそれこそ青森行った時に話したのがまさにそうですよね。なんか後ろからそのあの俺が良くない人に話しかけちゃって、
はいはい、
これこれの友達だっていう人にね。
ああそうですか。
そうで後ろから、あ最後に写真だけ撮ってって言われましたけど、
うん、
あ俺これ追いかけられたら不利だと思って、まあ先読みしてスタバにスパって入りましたけど、
はいはい、
まあ、やっぱ行動は起こさないとそりゃね、なんか逆に不利になってくだけですから、先手を打たないとねっていうのはありますよね。
あそうですか。いや俺はちょっとこれでよきさんが死んでもきついなっていうのがあるんで、
はいはいはいはい、
いやできるだけ穏便に頼みますって感じはありますね。
不利だなラジオって。
なんで。
いやいや、なんかもうまあね、結局じゃあ そのままでっていう感じです、
ね。いやまあだからまあまだ俺はそのあれですね、その友達と待ち合わせしてるんでと言って、人気があるところに行くということ。
まあそうね。
舐められないためにまあ低い声でゆっくり喋るとか。
はいはい。
ですかね。
なるほど、ね。
ある程度。
はい、まあ俺も舐めろって言ったのは態度を舐めろってわけではなく、そういう選択肢をスパスパいっぱい出してった方がいいですよっていうのの舐めた方がいいってこと、
ね。はいはいはい。
うん、そういうことです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてサチルアウトさん、大阪での公開収録お疲れ様でした。
お疲れ様です。
全会場参加させていただき楽しい思い出になりました。
うーん、すごいね。
ね、いやありがとうございます。私は各地域のお土産ショップがすごく好きなのですが、551ツイートでバズったお二人はお土産でどこの何が好きですか。
はあ、今までで、
うん、今後行ってみたい&食べてみたい等も含めて教えていただきたいです。
あー、全てだ対象はそうですね。いや、僕自体がねお土産を買う文化があんまなかったんで、
俺も、ね、
今回久しぶりに買ったんですよ ね、
はい。
それで言うとかなり良かったですよ、大阪の伊丹空港は。
いや、伊丹はいいね。俺ら行きは関西国際空港で帰り伊丹だったんですけど、やっぱ伊丹だなと思ったね、
う
ん。
そうだったよね。多分まあ関空もでかかったですけど、まあ多分伊丹の方が
なんか
ちょっとその
面白空港みたいな、
早めに行っても楽しい空港というか、うん、で、まあ、それこそ551は僕大好きなんで、マジでそれなんかよあれね、551514個で多すぎみたいな感じで盛り上がりましたけど、そもそも4個の時点で多いんですよ。
いや多いで、しかもあれそう、うまく伝わってないけど、そのチルドとかじゃなくてもうほかほかの4つを飛行機が出る40分前ぐらいに買ってるから、
そうそう、普通にテイクアウトの方で買ってるんで、まあ普通に食べれるぐらい好きなんですよ普通、
うん。
それとあのデート FM のお土産にリクロおじさんのチーズケーキっていうのを買ってて、
いや一番うまい、あれ
あれが保安検査場の中にしかなくて最初戸惑うんですけど、うん、あれはかなり喜ばれましたね。
いやーね、実は喜んでくれたでしょ、あれ俺すげー好きだから。
あの時は僕らあったかいの食べたでしょ。
はいはい、あの出来たての俺ら、ね、
はいはい、そうで夜だからまあ冷やしたの食べましたけど、まあ本当に良かったですね。
うん、でしかもでかいし嬉しい、あれ。
うん、だからやっぱりその日にあげれる環境だったら買ってってあげたいもんなんかいっぱいありますよね。
いやそうだね、
うん、やっぱクッキーとかってなるとちょっとねもう見飽きてる感じもあるんで、
うん、
だから今回が割とでかかった。
いやね、よかった、かなり大阪満喫って感じ、うん。俺はあのセイコーマートのラスクがめっちゃ好きなんですよ、甘くて。
セイコーマートのラスク
知ってます？セイコーマート
北海道のコンビニ、ね、
北海道のコンビニにある、まあ、本当にお土産用じゃないんだけど普通に菓子パンのコーナーにある100円のラスクがあって、
へえ。
めっちゃ砂糖ついてて激甘で好きですね、
はいはいはいはい、
お土産で20袋とか買ったことある家族に。
あ、そうなんだ、
うん。
普通にじゃあ何ですか、群馬のなんかラスクあるでしょ、ロドアルワドゥルワみたいな、
あ、なんか有名なやつ。
そうそうそう、なんかイタリアの国旗みたいな色の、
うん、
なんかドルワみたいな。
ちょっとわかんない、俺から正解は出ないな。
なんだっけな、まあ、めっちゃ有名なラスクですよ。
はいはいはい、
あれぐらいの感じなんかな。あれも砂糖いっぱいついてるけど、
そう
フランスパン、なんか
な、いや本当にあのパンの耳みたいな。
あー、なんかはいはいはい、なんか刺さっていっぱい入ってるやつね。
あ、そうそう、本当にそのパンの耳状態のが40本入って袋で乱雑で売られてるみたいな、はいはい、あれが俺はめっちゃ好きですね。
確かに北海道だからこそ逆によく見えるというかね、食パンのパンの耳なんだけど、
うん、
これが鹿児島とかだったら別にって感じしますもんね
まあそうかもしれない、行ったことないけど。
そう、北海道のパンだからなんか信用できるっていうところもありますから。
今後行ってみたいで言うと、あの信玄餅詰め放題をやってるらしいんだよな、信玄餅の会社で。
へえ、それどこだ、
それやりたい。
信玄餅って東京どこだ、
どこだっけな、長野とかなんだよな、静岡とかその辺で、東京からバスツアーが出てて、
はいはい、
詰め放題のあのめっちゃきな粉こぼれるやつ、黒蜜の、
はいはい、詰め放題ってなんかやばいことになるんだ、袋の中。
そうだね、餅だし相当詰まるはず。
はいはいはい、もう詰める気満々なんだ。なんかとんでもない見た目になりそうと思って。
ああ、まあ確かに見た目は悪くなりそう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。めぐみルクティさん、
はい、
あばらやももうすぐ、 通算500回を迎えますが、
うん、
500回の配信日は12月28日でバイヤー高橋ライブクイズ男の反省会の日になる見込みです。
あーそうなの、年末、
うん、500回記念を何かやりますかという。
あー今んとこ考えてなかったですね、特に
考えてないね。500回って意外と10周年に必ずついてくるものだからなという気持ちもありつつ、
あーそうなるのか。
そうだね、毎週やってて10周年だと必ずやってくる日ではあるから、
はい、この前なんか YouTube でやったのは100回記念か、通算じゃない方の
あばらや204号室R シーズン2 100回記念を YouTube でやりましたね。
はいはい、通算の方は結構おざなりにしてるんですよね僕らね。
いやそうだね、
いやだしもう無理や今いろんな準備がありすぎて、
あはいはい
無理無理無理なので500回をやめるのでそれ以降も祝えませんということですね
まあまあ 1000ぐらいにならないと祝えませんって感じですね。
それももしかして20年目に。
ああそうだ絶対そうじゃん。まあ10周年という括りでいろいろなんかやってきますって感じですかね。
はいはいはい、まあそうね確かに、
うん、
そっちです。
はい、そっちで決めました今。ありがとうございました、はい、教えてくれて
ありがとうございます。
普通とは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いします。さらに12月27日28日はクイズ男、先ほども出ましたけどもこちらイベントチケット発売しております。12月に入りましたので皆さんもねちょっとスケジュール目処立ってきたと思いますので、保留してた方などぜひご決断くださいさらに、缶バッジ発売しましたのでそちらもぜひよかったら見てみてください。
ネット販売だ、
ネット販売です。以上です。ということであばらや的にはちょっと落ち着いたんですけども、依然としてクイズ男の準備真っ最中ですね。
はい、
いやちょっとねそのイベント事業に力が入りすぎて最近動画が出せてないのでね、
ちょっとそちらもね確かに恐ろしいね。
やっぱこれ僕ら別にイベントにシフトしていくつもりはないので
今気づいたらこうなっただけで、
そうそうそう、皆さん不安になってるかもしれないですけどラジオとかイベントとかね、なんか、
はいはい、
高橋はタレントになっていくつもりなんじゃないかみたいなのあるかもしれないですけど YouTube がもう完全にありきですから、はいはいはい、そこはちょっと手伝ってください